グリーンフロント研究所プレゼンツ、みんなでもりもり。このコーナーはグリーンフロント研究所株式会社の提供でお送りします。
私たちの生活を支えている水は岡崎の山から流れてきています。その水源に広がる森を守りたい。もりもりアンプロジェクトは、笑顔で楽しい、みんなで進める森を守る活動を通じて、ストップ地球温暖化、そしてふるさと岡崎の山々を元気にという思いを持った人たちが集う、岡崎発地域密着スタイルで進めている環境保全推進プロジェクトです。もりもり案に関するお問い合わせはグリーンフロント研究所、電話0564-47-7970 までお気軽にお問い合わせください。
さあ、今週も始まりました、みんなでもりもり。このコーナーは環境、日本の森を守る、岡崎の森を守る活動をキーワードに、岡崎の水源の森を守るため環境省の支援を受けながら進めている事業、もりもり案について、またもりもり案を行っている事業所の紹介などお届けしております。もりもり案は森を守る人と漢字では書きます。さ、リスナーの皆さんもこのコーナーとともに人と自然の共生、そして環境について考えていただけたらと思います。そしてみんなでもりもり一緒に進めていきますのは、グリーンフロント研究所株式会社スタッフの太田さんです。太田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、グリーンフロント研究所の太田です。今日はですね、
はい、
もりもり案の中で今まで、森で活動されている方を紹介してきたんですけれども、はい、今回は町の中にいて、ぜひ森を応援したいっていう方をにお越しいただいています。で、はい、お名前は大久保さんなんですけれども、
はい、
大久保農園というところで渡里町で、農家されてますけれども、
はい、
すごい地元に対するこう愛着というか、そういうものを持ってらっしゃって、その商品のネーミングとかすごくユニークで、愛着込めすぎて分かんないよってなっちゃうような、
どういう商品なのかがもう、
そうそうそう、ぐらい愛着を持ってる方なんで、商品だけ見てては分からない、そのなんでこうなのかっていうのをちょっと、お話伺いながら、地元に対するこうなんか思いみたいなのを伺えたらと思ってます。それと、はい、今日、サプライズで急遽来ていていただいた杉本くんっていって、ボランティア、園のボランティアっていうことで、
はい、
一昨年からかな、大久保農園さんのところでボランティアとしてお手伝いいただいている若者が、
はい、
出ていただけるということで今日お越しいただいてますので、
お二方に、
ま、その辺の話もまた後で伺いたいと思います。
そうですね、園農ボランティアというのは、まあ、農業を応援支援するというボランティアなんですよね。それでは早速ですね、大久保農園代表でいらっしゃいます大久保孝義さんにお話を伺っていきたいと思いますが、大久保農園、渡里町にある大久保農園の紹介をはじめにしていただけますか。
はい、はじめまして、はい、大久保農園の大久保孝義です。
はい、
こんにちは。私の農業はですね、地産地消の農業なんです。その、まあ、場所はですね、矢作川にかかる渡り橋のすぐ西側の渡り町というところで、
はい、
まあ、一番この発信したいのは、地元岡崎さんなのにイタリアントマトを作っているということなんですけれども、地元岡崎さんなのにイタリアントマトのシシリアンルージュという品種を作っているんですね。
はい、
そのトマトはですね、なんていうかな、まあ、イタリアといえばスローフードの国という発祥の地ということでね、そのような考え方ね、地産地消の考え方にちょっと共感を得まして、そのイタリアントマトを発信して、岡崎から発信をして、それをその地産地消の農業という地域を 地域を大切にする農業を目指して、まあ、ちゃんとお米も作りまして、うん、きゅうりも作って、この今年から小麦も作りまして、
はい、
ね、地域を守っていきたいなという気持ちで農業をやっております。
はい、根本はもう地産地消ということですよね。
そうですね、販売するその、うん、販売するお店屋さんもやはりこの岡崎市の農友館だとかふれあいドーム岡崎のような産直施設、ええ、それとあと地方の丸八岡崎製菓という地方市場に出荷いたしまして、それをまあこの地域の皆様に、まあ、岡崎を中心とした地域の皆様方に食べていただくというそういう農業をしています。
はい、はい、非常にこう私たち消費者との関係がすごく近い
です
よね。はい、あ、嬉しいですね。そうですか。そしてもうお話をしていただく中で仕事に対する思いっていうのも伝わってくるんですけどもね。もう改め、ま
あ、そうですね、うん、その今今回、モリモリアンで一緒に販売っていうか取り組ませていただいているのはイタリアントマトを使った商品なんですね。そのイタリアントマトを使ったそのソースとジュースでしたっけ。
そうですね、
ちょっと
お伺い、はい、イタリアントマトを使った商品ですね。
そうですね、このイタリアントマト、シシリアンルージュというのは、生で食べても美味しいんですけれども、加工したり、まあ、加工っていうのは煮たり焼いたりとかですね、そういうようなことをすると美味しいという、はい、そういうイタリアントマトなんですけれども、トマトジュースを作っていました。トマトジュースも作っていまして、あとはトマトソース、あとトマトケチャップというのを作っていたんですけれども、今回岡崎市政100周年記念事業赤い糸プロジェクトという取り組みが、はい、ありまして、まあ、昨年になってしまったんですけれども、そこで、岡崎の丸屋八丁味噌さんと、
はい、
川上酢店の三河仕込み米酢と、うちの赤いトマ、シシリアンルージュトマトをコラボいたしまして、ネーミングといたしましては赤いトマトと赤味ソースというネーミングで
はい、
味噌味の効いたトマトソースを、はい、まるで岡崎愛の詰まった、そういうトマトソースを開発いたしました。
でこの味も家康味と竹千代味でしたっけ。
ちょっと待ってください、まあ、
そうなんですね、そうなんですね、家康味辛口っていうのは、もう関南新区を味わった徳川家康公を、はい、うん、にちなみまして、はい、辛口ということですね。
竹千代味は、
竹千代味はですね、お子様向けですからもちろん甘口になるんですけれども、今川義元に人質になった時にあまりにも竹千代がこれは将来大変な大物になるぞ、これは甘やかして育てなければいけないというようなそういうふうな策略もあったんですけども、
伸び伸びとね、育てる、
そうしたら天下取っちゃったぐらい立派な人になっちゃったので、はい、今川義元さんはあのようになってしまったんですけども、それで甘口という竹千代味甘口ということなんですね。はい、
食べてみたい、
はい、
ぜひぜひ味わってみたいですよ ね、はい、すね、この赤いトマトと赤味ソース、
はい、
もうネーミングからしてギュギュッとこう岡崎の良さが詰まっているんですけど、
うす、ね、
食べ方としては、
食べ方はね、うん、これが、まあ、ピザ、まあ、もちろんトマトソースですので、ピザあとはパスタ、まあ、こういうイタリア風なのがいいんですけども、はい、その岡崎らしいイタリア風になるように、八丁味噌味が効いているというね、はい、
そこが岡崎らしさということですよね。
はい、
うわー、美味しそう。
そう、それであと、それで一緒に伺いたいのが、この間少しお話を伺って、今一つ私まだ理解できていないところがあって、その地産地消、
はい、
でなんでイタリアンなのって、その今日冒頭にも岡崎さんなのにイタリアンっておっしゃってましたけど、そこのところ少し
岡崎で作ってはいるんですけどもね、
でもイタリアンなんです。
うん、やはりですね、地産地消と言いましても、やっぱり岡崎の特産品ばっかりだと、どうしてもね、 数が少ない、うん、で、ま、もう岡崎市民がみんな特産品ばっかりを365日食べるわけにはいけないので、それではもうなんていうかな、他のところの、ま、海外でも、ま、他 の、 さあの日本の中の産地でもいいものは取り入れて、どんどんどんどんそのなんていうかな、地域が排他的になるわけではなくて、グローバルなのに、グローバルなのにローカリズムみたいな、そういうような本当の意味のね、地産地消っていうのを皆様にこう分かっていただきたいということで、八丁味噌も世界に発信しますし、
そうですね、
まあ、良い世界の発信されたものも岡崎は取り入れるみたいな、そんなような、メッセージが込められればいいかなというふうにちょっと考えてますけどね。
意外に新しい視点だなと思ったのは、はい、例えばその20代とか30代の人たちがおしゃれなお店で行こうって言った時に、なかなか料亭と か、 なんか日本料理屋ではなくて、そのイタリアンだとかフレンチだとかっていう、なんとなくこうおしゃれ感がを感じていくじゃないですか。でその時にそのおしゃれな食事が地産地消で行こうと思った時に、トマトがないと成り立たないなら、うん、トマト地元で作ればっていうことなんだなと思って。
あー、なるほどね。
そうだから、うん、おしゃれな暮らしをしたいんだけど、いつもなんていうの、漬物とご飯だとなんとなくっていう人が、おしゃれな食事をしたいけど、おしゃれな食事の食材は遠くから来るよっていうのはちょっとなって思ってる人がいたら、大久保さんみたいに、あ、すぐそこでトマト作ってるからこれでソース作ればっていうこともできるんだと思って、大久保さんに会って改めてなんかちょっと、あ、そういう考え方があるんだなっていうのは私も発見しました。
ですよね。で、八丁味噌とお酢とそのトマトで、はい、全部岡崎のものでできてるわけですよ、トマトソースが。それでピザを作ったりパスタ作ったりして楽しめる、は
い、そう、
グローバルなのに非常にローカルという、
そうだから食のバリエーションっていうかな、うん、その食べる楽しみは広がっていくんだけど、地元のものを使って地元のこう土地を守るというかな、その生活を守っていくっていう側面もちゃんとしていこうっていう、そのいいとこ取りみたいなことなんですね。
この商品はどこで販売をしてるんですか？
それはですね、富士川の道の駅、まあ、先ほど言いましたグリーン、すいません、農友館さんだとか、ふれあいドームさんだとか、そういう産直接と、
はい、
あとはもう青い湯能の匠っていう、
すぐそこですね、
すぐ
そ
こ
です、はい、
イオンの向こう側の、
は
い、
そうです
ね、お風呂屋さん
そこで、そういうような、そういうような、まあ、もちろんそのスーパーにも少し卸してるんですけれども、なかなかこの辺の地域限定でなかなか皆様に味わってもらうためには、見つけなければ探さなければないような形ですので、ぜひ探してください、
はい、皆さんぜひ探してください。
お風呂屋さんが一番なんとなく行ってすぐ見つかるかなって気がします。
青い湯ですね、
はい
はい、そして商品といいますとね、はい、非常に面白い、まあ、ネーミング今話題にしてますけど、はいはいはい、なんだかわからないネーミングのものが太田さんありますよね、は
い、まずそれ大島さんが読んで、はい、いただいていいですか。
じゃあ皆さん何だと思われますか。商品名です。天下の地元ら天下を取っているですよね、
はい、
ですよね。
それ聞いた時に一体な、これは何なのかっていうのは、でしょうか。私もじゃあご本人から、
はい、
それはですね、まあ、徳川家康っていうの、はい、徳川家康公さんは、とにかくの中で鹿見像っていう有名な像があるんですけれども、はい、その像をも、私のキャラクターにしたんですね。
岡崎公園に石像が立ってますけれども、
ありますよね、はい、三方ヶ原の戦いで
敗れた姿を絵師に描かせたというその例のやつなんですけれども、はい、それで、虎年の国に生まれたというその有名なことがあります、はい、それがで虎が徳川家康の鹿見像になっているという
でのがキャラクターですね。
キャラクターです、はい、天下の地元らっていうのは地元の人たちっていう意味で、はい、俺らとかそういうのの複数形で地元らっていう、うん、と虎がかかっているっていうことなんですね。で次にその天下を取っているは、はい、天下の尾っぽっていう尻尾なんですけど、この尻尾、はい、この尻尾はですね、実はエコタワシなんですね。 まあ、これ森森屋さんのメッセージにも入っているんですけども、森を守り、河川の水をきれいに守って、まあ、僕のうちの地産地消も農地をこう守、ね、農地を守って、豊かな実りのある農地を守るという農業ということでやっているんですけど、それにはもうあの森も大切ですし、河川 の、うん、あの浄化も大切ですので、これエコたわしなんですね実は、はい、その河川を守るために、洗剤を使わないためにエコたわしの尻尾になってるんですね、
アクリル系とかなんかの
アクリルの、
はい、もうこのまま
こするとよく取れるよ
っていう、ね、
それのメッセージがちょっと河川をきれいにしましょうというメッセージも含まれているんですけれども、それが天下のおっぽで取っているは虎の英語で尻尾はテイルですね、天下を取っているということなんですね。
でも今おっしゃっていただいた中に、はい、やっぱりこうメッセージ性っていうのはすごく含まれていて、そうですね、やっぱり環境なんですよね、
はい、はい、そうです。
大久保さんが大切にしているのは、
そうですね、もうやっぱりあの森が作る、うん、あのし、もう新鮮な空気、まあ、酸素も育んでいただける森があって、それから元、ま、あの集中豪雨だとかゲリラ豪雨にならないためにあの豊かな水を蓄えていただける森があって、川がきれいな、まあ、都市の方も川をきれいにそのまま農地まで持って行って、まあ、私たち農業者はその豊かな農地、まあ、豊かな実りのできる農地を確保し、あの荒れ地にしないような形で守っていくっていうのが私たちの、まあ、使命のような気がしますので、それをもう皆さん注目していただきたいというか、ために、まあ、こんなようなことを考えてるんですけども、分かりにくくて申し訳ございません。
いやいや、やっぱりその豊かな大地、農地、はい、森の、はい、その豊かな森があるからこそなんですよね。
そうですね。その森、いきなりあの直接森のことを考えようと思っても、なかなかあのなんていうのか、住んでるところも遠いですし、そのこうどうしてもこう実感が湧かないというか、そういう中でやっぱり直接その森から出てくる水とかをでこう栄養があって、そういうものを使って、農業をされている、はい、で当然土と向き合ってあのっていう作業になるんですけれども、そういう中からやっぱり自然との共生というか、そういったものが実感としてこう持たれているのかなっていう気がしています。
そうですよね。ですからまさにこの天下の地元ら天下を取っているは、はい、あの町からその森を支援、はい、応援する、はい、ということにつながっていくわけなんですよね、はい、
でそこで今日はスペシャルゲストの、
はいはい、
さらにスペシャルの、 あの杉本君がいるんですけれども、はい、ちょっと私も実は何回か過去に会ってたんですけど、あのここで大久保さんのところで、はい、あのいらっしゃるとは知らなかった、で今日あのばったり会って、出演してくれることになったんですけれども、はい、あのボランティアでそのこうの農業体験を超える世界というか、うん、その1日とか1週間とかそのなんていうんですか、あのグリーンツーリズムじゃないですけれども、農家さんのところに行って1週間お手伝いする代わりに泊めていただくのとご飯を食べるっていう、うん、そのエコツーリズムみたいなものがあの一つあるんですけれども、それを超えてボランティアでずっともう1年以上関わってるっていうので、ぜひそのちょっとなんでっていうか、
そうですよね、
っていうところも聞きたいですし、
きっかけですよね、はい、ではあの、まあ、岡崎市の園農ボランティアでいらっしゃる杉本幹和さんにあの続いてお話を伺いたいと思いますが、この園農ボランティアに携わるきっかけはどんなところにあったんでしょうか。
はい、こんにちは、スペシャルゲストの杉本ですあれ
まだ
22歳です
、はい、22歳、
そう空気が若返った感じがするでしょ、
おかしいですよね爽やかな、はい
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。
農業がですね、農業従事者の方が高齢化が進んでいたりだとか、後継者問題っていうのは、まあ、昔から耳にしていたんですが、はい、まあ、それを実際に現場で見ようということで、まあ、何かないかなと探したところ、うん、岡崎市が素晴らしい取り組みをしてまして、まあ、それが園農ボランティアなんですが、そこに登録してこの大久保さんの ところでボランティアをしています。
具体的にはどんなことをしてらっしゃるんですか？
そうですね、
お仕事としては、その作業の内容なんですけど、
まあまあ、栽培しているキュウリと、まあ、イタリアントマトのもう、まあ、収穫も含めて、そういう全ての作業をやってくれています。草刈り、草取りから全てあの収穫から販売の補助までしていただいております。はい、
そうなんですか。はい、でもあの一つ気になるのはやっぱりボランティアということですよね。はい、
そう、まあ、そこもそうですし、その長続きしてるにはそれなりのなんかこう理由があるのかなと思って。
そうですね、1年以上というと、
あの、ボランティアって3ヶ月やれば大したもんだって思うんだけど
、
ね、でもそれを1年以上続けてるっていうのはそれなりのなんかこう魅力だったり自分の中で感じてるものがあるのかなと思うんですけれども、さっきそれをちょっとまとめといてって言っていたので、
あ、じゃあ教えていただけますか？
わかりました。
はい、
まず第一はですね、こう自分が今まで食べてきたものを自分自身が作るっていうところが大きな魅力、楽しみですかね。で、まあ、半年から1年かけて苗の状態から収穫まで携わりますので、その過程を見るのは非常に楽しいです。
まあ、
これが長続きの一番の要因ですかね。
うん、で今後はどう考えていらっしゃるんですか？
4月から就職なので、
あ、就職が、
そうですね、3月いっぱいで終わっちゃうかなと。
でもきっとこれからも何らかのその形で、は
い、そうですね、まあ、いろんなご縁で就職した先でも大久保さんと携わることが、
あ、そうですか、
まあ、あるかなと思うのが、ありますので、また違ったところから農業を、農業に携わりたいなと思います。
素晴らしいですね。
大久保さんに1個質問なんですけど、その今回まあ市役所さんが間に入っているボランティアの受け入れってことなんですけど、はい、あの単発で収穫お手伝いとかっていうのはできるんですか？
そうですね、そういうことももう随時考えてはおります。そういうなんていうかな、農家のことを知っていただきたいというのは私たちの考えもありますので、そういう機会があれば、ぜひ取り組んでみたいことです。はい、
あの今の打ち合わせなかったね。
じゃあ、あの最後にですね、大久保さんにそのやっぱりその将来の夢、まあ、先ほど、ね、お話しいただいたこともその一つだと思うんですけど、こう将来の夢ビジョンというのはいかがでしょうか？
そうですね、 やはりこの岡崎の町、まあ、私のうちのメッセージにもあるんですけれども、
はい、
天下太平の町づくりに貢献することが私のメッセージでもあるので、先ほどの森のこと、要は食料を生産する農地のこと、あとは河川の水のことを考えて、 もっとなんていうかね、環境循環型の町づくりみたいなものに岡崎がなっていくことに貢献でき、まあ、農業を通して貢献できればいい仕事だなと思いますので、
はい、
そのようになっていただきたいと思います。
はい、
そう、それであのもう時間ないですけれども、あの大久保さんが作ってるそのジュースとかそのソースっていうのはやっぱり食べる場所で、あの当然食べるものなので、そういった人と会って何か食べるところで使われるっていうことなので、人と人をつなげていく上で、まあ、食べるってすごい基本的なことですけど、あの一つの、まあ、同じ釜の飯じゃないですけれども、そういったなんか人となんか交流していく中で、こういった地元愛にあふれたあのものを食べながらお話をするっていうのもいいかなと思ってますので、ぜひ皆さん大久保さんの、ソースとジュースと、はい、
うん、
まあ、他いろいろ地元のものを、ね、アレンジして、あの楽しんでいただけたらなと思ってます。
そうですよね、でいただくときにやっぱりそういう森のこと、環境のことについても思いを馳せていただけるとありがたいですね。はいはい、ありがとうございました。そして、まあ、江のボランティアで1年以上も、ね、あの大久保さんのところでいろんなお手伝いをされていた杉本さんにもこれから就職ということでご活躍をお祈りしています。
ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日の スペシャルゲストのお二人、大久保農園代表でいらっしゃいます大久保孝義さん、そして岡崎市の園農ボランティアの杉本幹一さんにお越しいただきまして、本当素敵なお話をいただきました。ありがとうございます。そしてグリーンフロント研究所の詳しい情報はぜひ皆さんホームページをご覧いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。スタッフの太田さんと一緒にお送りしてまいりました、はい、みんなでもりもり。はい、このコーナーでは皆さんからのご意見質問なども、ね、ぜひお寄せいただきたいと思います。はいはい、お気軽にご連絡ください。ファックスは0564558764、メールは info@fmokazaki.fm です。また今回の放送、 FM 岡崎のホームページのオンデマンド放送から聞いていただくことができます。またスタジオの様子、 FM 岡崎のフェイスブックでもご覧いただけますので、ぜひご覧になってください。毎月第2週目の金曜日、この時間にお送りしていますみんなでもりもり。この番組はグリーンフロント研究所株式会社の提供でお送りいたしました。それでは大久保さん、そして杉本さん、スタッフの太田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。